聞け、わだつみの声。日本戦没学生の式。嘆けるか、怒れるか、旗もだせるか。聞け、果てしなき、わだつみの声。上原良二。1922年、大正11年、9月27日生まれ。長野県出身。慶応義塾大学予科を経て、1943年、昭和18年、経済学部入学。1943年、12月1日、松本第50連隊に入隊。1945年5月11日、陸軍特別攻撃隊員として、沖縄嘉手納湾の米機動部隊に突入戦死。陸軍隊員、22歳。書簡。栄光ある祖国日本の代表的攻撃隊とも言うべき、陸軍特別攻撃隊に選ばれ、身の光栄、これに優るものなきを痛感いたしております。思えば、長き学生時代を通じて得た信念とも申すべき、理論万能の道理から考えた場合、これはあるいは自由主義者と言われるかもしれませんが、自由の勝利は明白なことだと思います。人間の本性たる自由を滅ぼすことは絶対にできなく、たとえそれが抑えられているごとく見えても、そこにおいては常に戦いつつ、最後には必ず勝つということは、かのイタリアのクローチェも言っているごとく、真理であると思います。権力主義、全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも、必ずや、最後には破れることは明白な事実です。我々はその真理を今時世界大戦の枢軸国家、日本、ドイツ、イタリア、三国同盟の諸国において見ることができると思います。ファシズムのイタリアはいかん。ナチズムのドイツ、またすでに破れ、今や権力主義国家は土台石の壊れた建築物のごとく、次から次へと滅亡しつつあります。真理の普遍さは今現実によって証明されつつ、過去において歴史が示したごとく、未来永久に自由の偉大さを証明してゆくと思われます。自己の信念の正しかったこと。このことはあるいは祖国にとって、恐るべきことであるかもしれませんが、御人にとっては嬉しい限りです。現在のいかなる闘争も、その根底をなすものは、必ず思想なりと思う次第です。すでに思想によってその闘争の結果を明白に見ることができると信じます。愛する祖国日本をして、かつての大英帝国のごとき、大帝国たらしめんとする、私の野望は、ついに虚しくなりました。真に日本を愛する者をして、たたしめたなら、日本は、現在のごとき状態には、あるいは追い込まれなかったと思います。世界どこにおいても、肩で風を切って歩く、日本人。これが、私の夢見た理想でした。空の特攻隊のパイロットは、一機械に過ぎぬと、一友人が言ったことは確かです。操縦桿を取る機械。人格もなく、感情もなく、もちろん理性もなく、ただ敵の航空母艦に向かって吸い付く磁石の中の鉄の一分子に過ぎぬのです。理性を持って考えたなら、実に考えられぬことで、強いて考えれば、彼らが言うごとく、自殺者とでも言いましょうか。精神の国、日本においてのみ見られることだと思います。一機械である御人は 何も言う権利もありませんが、ただ願わくば愛する日本を偉大ならしめられんことを国民の方々にお願いするのみです。こんな精神状態で言ったなら、もちろん死んでも何にもならないかもしれません。ゆえに、最初に述べたごとく、特別攻撃隊に選ばれたことを光栄に思っている次第です。飛行機に乗れば機械に過ぎぬのですけれど、一旦降りればやはり人間ですから、そこには感情もあり、熱情も動きます。愛する恋人に死なれたとき、自分も一緒に精神的には死んでおりました。天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと、死は天国に行く途中でしかありませんから、何でもありません。明日は出撃です。過激にわたり、もちろん発表すべきことではありませんでしたが、偽らぬ心境は以上述べたごとくです。何も系統立てず、思ったままを雑然と並べたことを許してください。明日は自由主義者が一人この世から去って行きます。彼の後ろ姿は寂しいですが、心中満足でいっぱいです。言いたいことを言いたいだけ言いました。無礼をお許しください。では、この辺で。出撃の前夜、記す。特攻特別攻撃隊特攻兵器。航空兵力の不足したアジア太平洋戦争末期に敗勢挽回のために取った無謀な戦法。最大限の爆薬を抱えた飛行機が敵艦船に体当たりを図った。特攻による艦船の被害はアメリカ側資料で沈没16隻、損傷185隻で敵艦への命中率は1から 3% と言われている。特攻による戦死者2階級の特進の数は海軍が2527名、陸軍1388名と記録されている。他の特攻兵器として人間魚雷、回転、爆走モーターボートの信用、人間爆弾、桜花、海底から上陸用船艇に爆薬を突き上げる伏流などがあった。自由主義。和田摘戦没学生の中でも、1920年から22年生まれの和田摘世代、自由主義思想残光期の学生で、自由と自由主義の理念を人間性、人間の本性、ただ一つの理想などと書いた上原良治、上村源太らが存在する。京大滝川事件、天皇機関説事件以後の日本では自由主義思想の存在も許されなくなり、自由主義を表明することは国賊、非国民を宣言するに等しい時代状況であった。1. 日中戦争期。15年戦争は1931年9月18日、柳条湖付近の南満州鉄道線路爆破という謀略による満州事変に始まり、国際連盟で非難の報告書が採択されると、日本は連盟を脱退。日本の侵略と満州国の樹立は、中国民衆の抗日救国運動の高揚を促した。1937年7月7日の日中両軍の衝突、盧溝橋事件を好機として、日本は支那事変と称する、日中全面戦争に突入。中国民衆の激しい抗日運動を招き、泥沼の長期戦を続けることになった。石上隆明。 1916年、大正5年、9月13日生まれ。鹿児島県出身。第7高等学校を経て、1936年、昭和11年、東京帝国大学文学部心理学科入学。1939年卒業。1939年11月2日入営。1942年3月17日、中国の湖北省天文県にて戦死。陸軍中尉、25歳。昭和13年10月5日。夕方、品向け郵便に切手いくらを貼ればよいか、本郷局まで聞きに行ってみた。すでに、貯蓄債券は売り切れの札が出ていたのが印象に残った。本学で高田康馬先生の講演会が近く開かれる。38番教室にて。10月7日。ブリュッフェル自殺説伝えられる。他方、ドイツ、チェコスロバキア、親善化。軍事同盟すら。他方、スロバック人は自治を要求しつつあるよし、実に滑稽なる喜劇。いな、むしろ悲劇的なる民族主義の茶番を見よ。背後にほくそえぬ巨大なるものの存在を忘れてはならん。ソ連、フランスにすら愛想を尽かしかけている。しかし、人民戦線的構想は断念されてはならん。10月7日、清野博士、東京で精神鑑定を受けることになったらしい。10月7日、河合教授の4名著、社会政策原理ほか発禁に、また教授自身の身体も問題化す。朝の収容、小笠原海軍中将の反動講演を聞く。スペインで街道の破壊、教職者の殺戮数を知らずとは、どこから出た数字であろう。新社会が新世代で築かれるのは当然ではないか。望郷と我が宗教。目標なくしては学問すらほとんど不可能と信ずる。無神論を先鋭なる武器たらしめよ。帝大生の冷血、冷淡。実に厭うべく憎むべきものあり。徹底的オポチュニストの烏合でしか彼らはないのだ。資本家階級の手先たるに、いかに救急隊。またその恩命にいいたるか。どこまでも保身的で。往年新人会時代の息、今日果たして、いずこへか去る。反動主義の奴隷たち。そうだ、社会に出よう、共に。自分は、ある部分層を通じ、社会体への接触を合法的に許されている。メトーデ、方法とイデオロギーとを確立しよう。まず、自ら結束し、あらゆる形において、闘争を実践せねばならん。今こそ自分は個人主義とその拡大に過ぎぬ全体主義と社会主義の明瞭なる対立を認める。その間をぼかすのも彼らの一つの戦術でしかない。我々はある種の主張が社会性を誇張しすぎるからといってそれから目を覆ってはならないのだ。我々は感情主義的アジテーションでごまかされてはならん。我々は感情が実は事態の所産、いな、事態の変動それ自身であることを突き止めつつある。ここから神秘と反動性を駆逐しようとしているのだ。センチメンタリズム。人類に不可否的とする。 そこに宗教的要素の究極の逃げ込み場所のあることは、いくら主張されても構わない。10月8日、高田康馬博士の言われるよう、いやしくも理性的科学理論は、国際的に協調可能なるもので、固有な科学が主張されるごとき、それは理論の発展が国際的水準に未だ達せざる過渡段階にあることを自己告白しているものに過ぎない。ないし、理論と応用両分野の混同に基づくかであると、実に痛烈なる博諦と言うべし。10月22日、梶渡るの前衛の父、江口高司編、戦記36人衆、東京改造社、1931年、377ページから394ページを読んだ今日という日は記念されていいくらいだ。改造社が出版元になっていることも、今日の情勢と対照させ、また、中学時代総選挙の際、山本実彦氏が郷里から立候補したとき、反対党の辻演説が千倍所付近の国道で行われ、改造者をもって社会主義の巣窟と罵倒したということを友人に聞いたが、そんなことも今さら深く想起される。赤の文学が不健康的だとは真っ赤なデタラメだ。わずか10年足らず、その間に時代はいかに大きな展開を示したことか。しかも、本質的事態はほとんど変わっていないのだ。11月9日。陰惨なる押しつぶされているスラム街に、例えば、綴り方教室の小ヒロインに代表される、特に児童群が、思い煩うこともなく、ピチピチと生活しているということ。久保川稲子さんのルポ、文芸11、1938年、綴り方教室の学校を見るでも、スラム街に建てられた小学校児童の明るさが指摘されてあったこと。しかし、自分は、環境の原始化は必然的に生活場面。したがって、生活の原始化を結果すると思う。この意味でも、小学校の環境的役割は大きいと思う。生活が明るいのは、社会的は環境が全然規定をしていないからではなく、未だ十分に及ぼしうる段階、ないし、形態に達していないことを意味するに過ぎない。11月10日。10. ユダヤ人財閥とコミンテル。自分はこう結びつけてみる。我々は覆われてはならぬ。欺かれるとは馬鹿にされたということなのだ。端的に言ってしまうならば。12月30日。ゴーリキーの幼年時代。自分で働けるようにならえ。他の者に頭を下げるな。そっと落ち着いて暮らせ。だが、まっすぐに見よ。みんなの言うことを聞け。だが、することはお前の良いようにしろ。国家による搾取、強制なるがゆえにという猛獣。死な。戦前戦中の日本人が中国を刺した故障。中国人にとっては不快な文字表現。吉村智夫。1922年、大正11年、3月1日生まれ。岐阜県出身。早稲田大学第二高等学院を経て、1942年、昭和17年10月。早稲田大学文学部国文科進学。1943年12月1日、入営。 1944年10月18日、フィリピン西方海上にて戦死。陸軍歩兵軍曹、22歳。ハニゴロウのクローチェを読んで。クローチェの偉いところは、学問を信じ、多くの人のために尽くすということを考えていたことだと思います。学問の独立という言葉があるけれども、それに徹するということは大変難しいことだと思います。クローチェという人は、本当にそれを信じ、それを守った人でした。平和な時は空論も空論と見えないものだから、学問の独立というような言葉も随分繁盛したけれども、現代のような異常な時代になると、空論なんか出る余地がなくなり、みんなあまりそういうことを言わなくなりました。もともと本気で言っていたわけではないでしょうから、当たり前だけれど、大変情けないことだと思います。クローチェの偉いところは、その議論というより、そういう時代にもなおびくともしない彼の学問的信念だと思います。現代のような激しい時代になると、学者は二つに分かれると思います。一つは、自分の学問を信じ、あくまで現代を批判しようとする人と、学問なんかそっちのけにして、現実に押し流されていく人と。クローチェは、もちろん、善の人でした。それは、全大戦に処した彼の態度を見ればわかります。その時、現実こそ全てだと言って、情熱だけに身を任した人々が、今、どうなっているか。私たちは、はっきり見ることができます。クローチェは学問を信じていましたけれど、現実を少しも忘れてはいなかったと思います。それはクローチェが批判ということを大切にし、クリティカという雑誌でどしどし新しい事態を批判していたことでわかります。これはクローチェが学問ばかり盲信して現実を忘れた嘘の学者と大変違っている点だと思います。現実に押し流される人は、現実は複雑で単純な理論なんかには乗らないと言いますが、嘘の理論にはどんな現実だって乗らないでしょう。クローチェの理論は、もう少し深い強い理論で、歴史の正しい批判から生まれた考えだから、どんな事態にもびっくりしないで正しく批判することができたのだと思います。クローチェは批判ということを一番大切にしました。歴史の正しい批判を現実に生かすことによって、人々が幸福になれるのだと考えていました。これはただ歴史とか科学だけではなく、私たちの生活にも言えると思います。クローチェのように自分自身の批判を持ち、それを生かすことによって、私たちは、立派になれると思います。今の生活に都合が悪いからといって批判を捨てたなら、かえって本当の幸福を失うことになると思います。それが私たちの教養というものではないでしょうか。大きく一国とか人類の立場から言えば、それは学問です。教養のない国がどうして立派に幸福になれるでしょうか。その学問が批判というものでなければならないと、クローチェは言ったのだと思います。教養が欲望に負けていて、私たちは立派になれることはないでしょう。一国の場合でも同じことだと思います。またクローチェは、多くの人のために尽くすということを考えていました。どんな人にも幸福が行き渡るように、一人の幸福が一人の不幸を生むことのないように、そうクローチェは心を込めて考えていましたから、いつも身を低くし、どんな勢力にも加わらず、学問の純粋を守っていました。 学問の純粋ということは、生活と離れるという意味ではなく、いろいろな勢力に負けないということだと思います。生活と離れて学問が独立してるなんてことは意味をなさないと思います。ですけれど、学問の純粋ということを生活と離れるというふうに考えている学者は案外多いのではないでしょうか。クローチェは本当の意味の学問の純粋を保っていた人でした。そういう清い強い心を持った人が一部の人だけの幸福を考えるはずがないのは当たり前だと思います。自分は真理の国の王だとキリストが言ったとき、ピラトは真理とは何だねと尋ねました。ピラトは現実に流されていた人だからです。そういうものをはるかに見通して、どうしても真理を確信しなければいられなかったキリストには、ピラトの問いは意味をなさなかったのだと思います。クローチェにもこの時のキリストのような英知があったと私は考えます。大井秀光。1914年、大正3年、10月2日生まれ。東京都出身。富山高等学校を経て1934年、昭和9年、東京帝国大学理学部数学科入学。1937年卒業。1938年9月1日、大学院在学中に入営。1941年6月14日、中国の山東省紫竹園にて戦死。陸軍少尉、26歳。愛と信仰の手紙、発行者、大井福子。昭和18年、5月間より。母上様、いよいよ別離の日が参りました。けれども、私は元気に行って参りますから、くれぐれもお体を大切になさって、苦心して生還した時には、一層お元気なるお姿に接しうることを祈っております。何の屈託もなく、何の感情の高揚沈底もなきかのごとく予想ておりましても、私はやはり多くの未完成を抱いたまま戦地に参ります。そこには石爆の艦もありますし、愛石の城もあります。けれども、見えざる神の意志の支配に全幅の信頼を置いて避難地に赴く構えは、いささかながらすでに得得していると自負しております。この上は、ママも、吉光も、三恵子も、皆が私の心情を汲み取って、せめて笑顔を持って私を送っていただきたかったのでしたが、やはり親と子の情はもっと深刻、切実なものであるようです。私はママの涙は厭いません。しかし、この後は、なるべくほがらかに日々を過ごされて、私の出します便りをお待ちくださることを願い上げます。はじめから悲しみの涙では、戦地に赴くのではなくて、死にに行くような気がかえって起こりますから、どうぞ釣り道具やスケッチブックを持って出かけた心持ちになっていただきたいと切望いたします。どうか。もう決して涙は流すまいと決心して約束していただきたいものです。桜の花の美しき風情、春日ののどかな気分に落ち着きまして自分の心を振り返りますと、いろいろと新しい感情が湧くのでした。今までは人生だとか悩みだとか楽しみだとか、その他の難しいことをお互いに分かったような気になって話し合ったり、一人合点したりしていましたが、結局はほとんど全部は過ぎゆくものに過ぎませんでした。そして、ただキリストによる救いということが 動かぬ世界への唯一の希望の架け橋として残されているような気がします。その信仰も決して非常に強固であるとはあえて申しませんが、他のもの、世の中のすべてに比べれば、はるかに切実なもののように思えるというわけです。あれほど戦争を嫌って恐れていたかつての私が、今や一切の雑念をさらりと捨てて、ひたすら戦いに臨むものとして、いろいろ修行を続けることは全く脅威すべき事柄のようであろうと思います。けれども、それはうちの人から見れば驚異的現象であっても、当事者になってみればかなり当然すぎるものとしか考えられません。それほど軍人になりきったかと言われればそれまでですが、私はむしろそう考えるよりは、軍人という境遇に置かれて特殊な鍛錬をされつつあるという方が正当であろうと思います。私はそれほど軍人になりきってはおりません。軍隊生活において私が苦痛としましたことのうちで、私の感情、繊細な、鋭敏なが、だんだんとすり減らされて、何者をも恐れない代わりに、何者にも反応しないような状態に落ちてゆくのではないかという、疑念ほど私を憂鬱にしたものはありません。私は、そうやって、だんだん動物になり下がってしまうよりは、いつまでも鋭敏な感情に生きつつ、しかも果敢な戦闘を遂行したい衝動に駆られています。しかし、私は無理はしません。一瞬は驚き、たじろいでも、次の瞬間には最善の方法を落ち着いて実施していくというように、自分の性格を生かして、最後の勝利に向かって邁進したいと思います。私にとって、いわゆる最後の勝利が、生還によって初めて成就されるものか、あるいは、戦死してのみ与えられるものかは、今のところ全然わかりません。が、それだけに、いともほがらかに出発して行けますから、どうか留守の皆も楽しい日々を送って、私の必死の修行を見守っていていただきたい。死すれば、それは、また主の御旨ですから、めめしく、涙など流さぬこと。生還したとしても、それで最後の勝利が与えられたわけではないのですから、軽々に笑わぬことを願います。以上、なんだか深刻な長談義になりましたが、この中から微笑だけを読み取ってください。これからは、もう少し面白い、ひょうきんな心よいこともたくさん書きたいと思います。私が最近あまり書かなくなって、自分でも頭が石のようにコチコチになってしまったかと思いましたが、まだまだどんどん書けますし、多少人間らしい感情も人並みに湧き起こりますから、時折の感情を時折書いて送りますから、楽しき団らんの糧にもしてください。これで第一審を終わります。1940年4月17日、秀光聖。牧師へ。某所に上陸してから北京及び天津におのおの一泊して、ただいま某所に来ております。いよいよ、明日か明後日には、某所に参ります。いわゆる人の世界から離れて、信濃の奥地に参りますと、信濃の持つ苦悶を味わうことができます。荒人万丈とは、実際文字通りですが、それ以上に、そこには奥をもって数えられる民衆が、仁愛にまみれて、理想も失望も知らずに生存しています。キリストの光が彼らに与えられる日は果たしていつであろうと思わされます。主にありて、秀光聖。牧師へ。 ご恩寵を祈ります。主の御恵みによって元気ですから、ご安心ください。戦地において、夕方、静かな折に賛美歌を持って賛美する余裕を与えられていることは、随分幸いなことと思っています。私の現在の状況は、恩恵に満ちていると言えます。生命の危険は、戦地ですから、どこでも問題になりませんが、私としては、心の余裕のため、楽な気がします。本夕、初めてシナ人の教会に入ってみました。祈祷会があるようなので、町の中の視察抜きと、ついでに立ち寄ったのです。中年の男女、老人が集っていました。私は、日本の八十教徒だと言いましたら、とても嬉しそうな顔をして、こちらに日本語の聖書がありますと、わざわざ出してきてくれました。シナ語の聖書を珍しそうに眺めていたからだと思います。すぐ帰ったのですが、帰り際に老人が出エジプト記をくれようとしました。嬉しいことでした。街の中を歩いて帰りながら、排斥のこの部落ではありますが、今、私の心の中には、信仰者の喜びが溢れていることを自覚いたしました。教会のことを思って、御恵みを祈っています。皆様によろしく。主にありて、秀光聖。可憐。可憐の情ということはしばしば言われる。僕もよくその気持ちを味わうことがある。小さきもの、微弱なるものを慈しむ心は、実に人の心に浮かぶ数々の情念の中でも非常に好ましいものである。実力のない、頼るところのない弱いものが、ただ弱いというだけでは、可憐の情は湧かないのではなかろうか。弱いながらに自己を保存し、細々ながら、下手ながら、及ばずながらの努力を表しているのを見るときこそ、可憐の情が湧くようである。弱者が強者の庇護を当然かのごとく考えているのは、結局、卑屈であるに過ぎない。そこには、可憐の情はちっとも湧かない。能力の低い兵隊が、下手ながらも日の丸の旗で送られてきた感激に押し出されて、懸命の努力をしているのを見るとき、隊長として僕は非常に感動を受けることがしばしばである。そしてそこに湧くのは可憐の情である。長い間風呂にも入らない汚れた手で、寒さで丸く太っているような手で、屈伸も自由ではなさそうに思わせる節々した指で兵器の手入れを一生懸命やっている。あるいはまた他の上官からはすでに彼はダメだと烙印を押されていながらも、なお自分では無心に虚しい努力をしている兵隊を見るとき、可憐だと思う。彼らにだって彼らの世界はあるのだ。彼らが誇りかに自己を主張する場面もあるのだ。少なくとも彼らはその愛する父、あるいは母、兄弟を持っているはずだ。そして彼らが誠実であるにもかかわらず、彼らの才能の低きゆえに彼らは低く評価せられ、不合格の批評を受けねばならん。彼らは主欲のごとき美しき心を持っているのに、彼らの父、母、兄弟が彼に希望を置き、彼に期待しているのに、彼らは結局微弱なのである。その時、そのような兵一人一人が限りなく可憐になる。僕はまたある時、シナ人とその一人の商人を見て、深刻に可憐の情に満たされたことがある。そのシナ人というのは40歳ぐらいの男子、背も高く 肥えた体、豊かな頬、面長の男であった。別に金持ちと言えるほどではなく、さりとて最下級に汚い身なりというほどでもなかった。彼はその子供と見えて四歳ぐらいの小さい小児を抱いて、皇軍、天皇の統率する日本軍の堂々たる進軍を路傍に立たずに見送っていた。彼らは結局敗れた国の国民なのであった。彼らは勝利の行軍をいかに感じ、いかに考えているのだろうか。彼らには卑屈の情はなかった。彼らにはその小さい自主性がこの見えていた。ことに敗れた大人に守られた小さい子供には何かしら将来の死なの可能性が隠されているかのごとくであった。それにもかかわらず、彼らは今や一かけの同情も寄せられず、一個だに与えられず、文化の光に遠い、あの乾燥に捨て去られんとしているのであった。僕は、進軍中に、可憐な彼ら二人によって、心はかきむしらるる思いがした。昭和15年11月27日。目黒明。1916年、大正5年、11月10日生まれ。宮城県出身。第二高等学校を経て、1937年、昭和12年、東京帝国大学文学部社会学科入学。1941年、3月入園。1941年10月10日、中国の華州、学習野戦病院で占病死。24歳。父への手紙。昭和16年9月16日。父さん、秋が来ました。今まで、華氏百何十度という暑さの中にうだっていたのが、急にあの冷涼とした秋風に驚かされたのです。星空も綺麗です。虫が身近に鳴きます。どんな虫でも、コオロギでも松虫でも、内地で聞けるような秋の虫はどんなものでも、この信濃の地に、私たち兵隊に、ちょっとした郷愁を起こさせるのです。私たち兵隊がお互いに寄り合って話すような時は、だからあの内地の山河と食べ物の話に限られるわけです。父さん、私の山林部隊は今、繁華を、湖北省の主要都市にいます。何ヶ月かのあの国省をついての教育がいよいよ、この秋に試され、成果を得ることになったわけなのです。9月9日、朝陽の日に、私たち部隊は、駐屯の準備を整えました。それは、この繁華からさらに350キロも離れた、東洋、湖北省南部の町なのです。午前10時、私たちの自動車は、秋雨のしょぼしょぼする中を、私の初陣の地に向かって出発しました。何十台とない自動車部隊は、なだらかな丘陵を後から後からと進みました。ひどいぬかるみのためにタイヤが滑って動かなくなったり、山坂が登れないためにみんなで苦労して引き上げたり、自動車が故障したり、数えきれないほどの苦労を重ねて、私たちの自動車部隊は4日間の行程を経て、12日の午後10時にこの繁華に着いたのでした。これから船に乗ってどこに行くのか、全然私どもにはわかりません。何にしても、ただ命あるままに、大きみの御事のままに進むだけのことです。 父さん。正直のところ、私はこの中市、家中の地で何ヶ月かの間に、父さんだの、母さんだのに、身近にあの子供の自分のように愚痴をこぼし、訴えたいようなことがいくらもありました。それは、意地悪な友達が家に帰って、両親に告げ口するような子供らしさではありましたけれど、いろんなことを聞いていただきたくて、寂しくて一人で夜表に出て、黙って星空を眺めたことが幾度もありました。私の住めるところは、やはり懐かしくて、優しくて、魂の穏やかな世界なのだと、ひがみ根性を起こしたりもしました。ですが、こんな悪い夢も、今度の初陣で吹き払われることと、私は信じております。それよりも何よりも、兵隊はどんな苦しみに耐えながら、というよりも、苦しみをものともしないで戦うかということを、もう知り尽くしましたし、私も大抵の根拠には、絶対に負けないと張り切るのです。父さん、卑怯な真似は絶対いたしません。命のあるだけは進みます。先だって送っていただいたお守りは、命を惜しむためにあるものではなくて、かえって弱い兵隊をも勇敢にするものだと思うのです。父さんだの、母さんだのの深いお心が、このお守りの中にこもっていると考えれば考えるほどしっかりしなければならないと思うのです。父さん母さんのご恩に対しまして私は何も申し上げられません。父さんが裸一貫で作り上げられた家は私にとってはただ一つの懐かしい思い出になるのです。本当に。あんな調和に満ちた世界はないと思われるほど、父さんは美しくご自分の家を作られました。それは美しい父さんの残された芸術品です。私たち子供たちはその中で温かく育まれました。不自由もなく、いつも夕べには温かい煙が立ち込めていました。私がここに来て、いつも忍び、いつも噛み締めていたのは、父さんの作られた芸術品だけだったのです。私は、あの美しい調和を見せていただいたというだけで、生きがいを感じるのです。父さん、長いご恩だったと思います。深いお心でありました。今は、ただこの戦いに、精一杯働く私のことを考えてご安心ください。では、出かけます。秋風がそよいで、鉄道の土手下のクリークの水が揺らぎます。仙台には美しい秋が訪れたことと忍ばれます。書き出せば限りないほど懐かしい昔を思います。では、ともかく今日は失礼します。いつも父さんにお話申し上げている私のことをお考えください。9月17日。父さんには書ききれないほど書くことがありますから申し上げます。某月某日、私たちは南京に着きました。ここで約一週間の夜を某部隊の宿舎で過ごしました。それは獅子山の下にあって、獅子山には砲台の跡が頑強に残っていました。鷹がひょうひょうと舞いました。私が初めて信濃の人間を目の当たりにして印象深く残ったのはクーリーの群れだったのです。私が上陸しようとしたとき、桟橋には幾百とないクーリーがうごめいていました。誰でも見る影もないボロをまとっていました。年寄りから若者に至るまで 裸足のままで右往左往をしていました。それは私にとっては宿舎に向かう途中、戦に廃墟となった幾多の民家よりも印象深いものでした。高注文を朝早くクーリーの群れが缶詰の空き缶を腰にぶら下げて城内に入り、夕方にまたぞろぞろと城内を出たのは、私にとっては忘れがたいものでした。大君、天皇。上官の命を受けたまわること、実は直ちに朕が命を受けたまわる義なりと心得よという軍人勅諭により、日本軍では上官への絶対服従が求められ、